FM 伊豆の国。
今日は11時を回りました。ここからはハッピーキングダム伊豆の国、伊豆の国市の提供でお届けしてまいります。今日は文化協会のお当番ということで、静岡県現代俳句協会常任理事でいらっしゃいます花房直正さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いいたします。
メリークリスマスです。
メリークリスマスですね。まさに当日なんですが、静岡県の現代俳句協会に、今いらっしゃるということなんですけれども、
はい、
俳号というのをあの伺ってもいいですか。
花房直と言います。直はひらがなで直です。
直政さんなのでひらがなで直と、は
い、これね、私の一番初めの師匠で、はい、道寺っていう、結社があるんですけど、そこの辻桃子さんという方がねつけてくださったんですが、直って男だか女だかわからないでしょ。
そうですね。
で、ファンレターが来るかもしれないから女の子みたいな名前にしときなさいって言われてでね、未だに私のことを女性だと思ってる人もいます。もう28年ぐらいやってますけど。
あ、そうなんですね。
直さんって男の人だったんですね。今さら言われることが、ね、何年か1回あります。
そうなんですね、はい、でもそれだけやはり繊細な句を読まれるということなんじゃないですか。
いや、だからその 男女の差ってのはあんまり作品に出ないじゃないですかね。例えば夫だとか妻とかっていう言葉が俳句の中に入ってくれば、その人は旦那さんなのかな、奥さんなのかなっていうふうに取られますけど、あんまりそこまで書かないじゃないですか。書かない句が多かったじゃないかな、多分ね、
プライベートは。
いやいや、そんなことないですよ。出ますよ、プライベートは。どうしても。
でもなかなか奥様の方は書く機会がなかったということでしょうかね。
妻っていう言葉とかを出したくないっていうのはありますよね。
ああ、そうなんですか。
っていうのが、私の今の師匠が、東京に結社があるんですけど、草の蔵って書いて創造って読むんですけどね、
はい、
そこの佐々木六花さんって方なんですが、彼は母とかっていう言葉が出てくると句の中に一切取らないんですよ、それはあなた個人のものでしょっていう、もっと普遍的なことを書きなさいっていう、その方はね。
なるほど。
そうするとやっぱそこの下にいるとどうしても影響を受けるもんで、母だとか父とかっていうのは言葉として入れないようにして、なんかそれをうまく表現するような、工夫の方に持ってっちゃうっていうのはありますよね。
ちょっと回り道をするような表現の仕方。じゃあ君というのも書かない。
君はあんまり好かれませんね。
あ、そうなんですか、
はい
はい、それも初めて伺いました。
それはだからその結社によってでしょうし、先生によってでしょうけど、ただ話に戻すと、私の今いるその現代俳句協会っていうのはそういうことも全部垣根取っちゃって、もっと自由に俳句作りましょうっていう場所ではあるんですよ。で、俳句 その大きな流れとしては、まあ五七五で季語が入って切れが入るっていう大前提があるんですが、片や伝統俳句協会っていうのがあって、片や現代俳句協会、これはたまたま私は静岡県現代俳句協会なんですけど、はい、全国区の方で、現代俳句協会っていうのが東京にやっぱ本社が、本部がありまして、そこが総括してて、で各都道府県にその支社みたいなのがあるっていう形で取ってるんですよね。
それが、静岡県の現代俳句協会。そうなんですね。で、常任理事をされている、その結構若いですよね。
3年目でね、常任理事なんですよ。
すごいですね、
はい、まだ入って3年しか経ってないのにね。というのが50代がねほとんどいらっしゃらないもんでね、もう70、80、90代の人ばかりなもんでね、次のことを考えると若い人に頑張ってもらいたいっていうのがやっぱあって、なんやかんやねおだてられて、はい、知らない間にこの地位にいます。
そうなんですね、はい、でも常任理事をされながらも、これ今年でしょうか、協会賞大賞を取られた。
はいはい、第11回静岡県現代俳句大賞というのがありまして、 これは静岡県に住む人だったら、
はい、
その現代俳句協会に入ってなくても誰でも応募できるっていう、賞なんですけど、一応10句作ってテーマを持って作って、大体6月の頭なんですけど締め切りが、はい、で、応募してもらうっていうのを、今回11回目だったんですが、今年から、会長さんが新しい方に変わりまして、はい、ちょっと趣向を変えてですね、今までは静岡県の中だけでその選者を選んで賞を決めてたんですけど、本部の方、さっき言いました東京の本部の方から、はい、2人ばかしその選者の方をお招きして、選んでもらうっていう風な新しい試みをなさったんですよね、
はい、
そうすると、やっぱ力が入るじゃないですか、
そうですね、
やっぱ全国の人たちが2人来てくださるってこと で、
うん、
でちょっとやっぱ力を入れて やったらおかげさまで大賞いただいたっていう、
このね、なんか作品集大賞とかそういう賞だと一句だけという気がするんですけれども、今回のこの静岡県現代俳句大賞はこれは10句揃えてというか、
その
一つのテーマで10句という感じになるんですか。
だからそれはもう応募者がどういうふうに作るかっていうのは勝手なんですけど、
はい、
傾向としては10句で一つの世界観を作らないと取れないっていうのはありますね。
あ、やはり傾向と対策ってあるんですね。
あります、はい、
で、この花房直というお名前で会合で、はい、お出ししたこの日本という世界観、
はい
はい、例えばどの句を選んで、私の場合、
はい、
俳句に関してはもう本当に授業以外でやったことがないレベルなので大体句を読むときは書いた方にその心はと伺っているんですが、
はい、静岡県現代俳句協会で、
はい、
Google で検索してもらいますと、はい、ホームページが一番初めに出てきますから、そこをクリックしていただきますで、ちょっとスクロールしてもらいますと、10句出てます。
あ、そうなんですね、
はい、でそこ読むことができますので、はい、ご興味のある方はそこを見て読んでいただきたいんですが、
はい、
じゃあタイトルになった句をちょっと説明しましょうか。
はい、お願いします。
日本っていうのをわざとカタカナに日本っていうふうにしました。
その心は、
その心はですね、2句目にですね、そのタイトルを取りました句があります。それが鳥の日の僕は日本しか知らぬっていう句なんですよね。
この日本もカタカナですね。
カタカナにしてます。で、鳥の日っていうのは、が季語で愛鳥習慣のことを鳥の日って言うんですよね。
はい、
で日本っていうと普通だったら漢字で日本って書きますよね、それをあえてカタカナで書いたってことは、もう漢字で書く必要ないっていうこの国に対してねっていう私の中 のちょっと憤りみたいなのがありまして、で、ちょっと、専門的な話になってきて申し訳ないんですが、はい、この賞を取るにあたってを取らなきゃいけないにあたって、考えなきゃいけないことが2つありまして、1つは10句からがそれぞれ響き合ったことによる重層性、
うーん、
重ね合うことによってどういう世界観が出てくるかっていうことをまず1つ考えなきゃいけないのと、あと暗示性っていうのがあって、例えば鳥の日の僕は日本しか知らないっていうだと、普通だと、愛鳥習慣で鳥っていうのは渡り鳥です、渡ってくることが多いですから、はい、他の国も知ってるけど僕は日本しか知らないっていう、うまくの説明になりますよね、
はい、
だけどその裏にはもう一個私が、暗示してるのは、カタカナに日本って書く、鳥が昔日本にいたんですよね。
日本や日本ですか、
はい、
ト
キ、はい、それを連想していただきたいっていう気持ちがこもあるんですよ。
あ、そういうことなんですね。
日本や日本っていうのは、
はい、
日本人が滅ぼした絶滅させた鳥ですよ、ね、
綺麗だったから乱獲されてしまったという、
はいはい、
お話を伺ったことがありますね、
はい、でそれをだから、滅びてはいけないっていう願いもあるもんで、カタカナの日本で、そこからできれば日本には日本というのを連想していただければ嬉しいなっていうのもあります。
なるほどね、うん、こういう鳥の種類とかっていうのは大抵カタカナで書かれますものね、
はい、
なのでこの日本や日本の日本だけを取ったと。
そうですね、
はあ、
ただ、そこまで読んでいただかなくてもいいんですけど、そういう暗示性っていうのは、 込めたつもりではあります。
なるほどね、はい、もう本当に、ね、この10句すべて解説していただきたい感じではあるんですが、
はい、
あのイーグルスという、
はい、
やはりこれも鳥にちなんだ。
いや違うんです。
違うんですか。
これあの、まあ、あのさっき言ったようにそのインターネット調べてもらってね読んでもらえばいいんですけど、はい、一番最後に出てくる文に梅雨蔵の路地の奥よりイーグルス、梅雨蔵の路地の奥よりイーグルスっていう句を添えたんですよね、
はい、
でこれは最後に希望を、この国に持ちたいっていうことでこの句を最後に持ってきたんですけど、梅雨蔵っていうのは梅雨の暗い状態の路地の奥から、はい、私の大好きな、70年代を代表するアメリカのロックバンドのイーグルスの曲が聞こえてきたっていう。
おお、そういうことなんですね、
はい、そういうことなんです。
なんか私の中では2つ選択肢がありましてこのイーグルスに、はい、楽天イーグルスなのか、はい、それとも今おっしゃってたあのホテルカリフォルニアで代表されるイーグルスなのか、はい、どっちかなのかなとは思ってたんですけど、
そうですね、一緒にね三島で区会やってるおばさんたちにね、はい、イーグルスって何、楽天のこととかって言われたんですけどいやいや違いますよで、こういう作品をね出すにあたって、まあ、悩んだのが、いやイーグルスもしかしたら分かんないかもしれないからビートルズにしようかなってずっと考えてたんですよ、
はい、
ただビートルズはイギリスのバンドでリバプールだし、ちょっと音が湿ってるようなイメージなもんでね、でイーグルスってのはアメリカの西海岸じゃないですか。
そうですね、
で爽やかな、コーラスも添えるグループですのでね、そのやっぱ爽やかさを出したいなってことでイーグルスしたんですけど、やっぱ分からないですよね
そういうことなんですね、うん、はい、その湿って暗いところからその乾いた希望の風が吹いてくるというような感じのイメージなんですね。
それでね、まあ、今回その選をしてくださった中に、現代俳句協会の副会長さん秋尾敏さんという方が、
はい、
まあ一番トップだったんですけど、その方が、まあ、そのイーグルスの曲を大絶賛、あ曲じゃないイーグルスの曲、句をね大絶賛してくださってて、
お
でイーグルスの曲って言えば、まあ、多分後で流していただけると思うんですけど、はい、ホテルカリフォルニアが一番有名じゃないですか。
そうですね、
でホテルカリフォルニアって、私のイメージで言うとその70年代になってロックンロールっていうその音楽が商業主義に走ってしまって、もう本当のロックの時代が終わったっていう、そういう象徴的な歌っていう風にイメージをしてたんですけど、はい、秋尾敏さんでも70いくつの、ね、おじいちゃんなんですけど、こういう説があるっつってね教えてくださったんですけど、ホテルカリフォルニアってアルコール中毒者の更生施設っていうね、なんか俗語があるらしいんですよ。
そうなんですか、
はい、それを紹介してくださって、だから、そういう風に読むともっと面白いねって。
おお、そうです、うん、また変わってきますよ ね、
変わってきますよね。だから今の日本がそのアルコール中毒の構成施設に入ってるかどうかは知りませんけど、そういう解釈をなさって、だからこれはイーグルスしか入れないってい うことをおっしゃってて、あ、それはまたもっと深い読みをしていただけてありがたいなとは思いましたね。
面白いですね、読み手によってまた変わってくるということもあり得る。
私はね、イメージとしてはホテルカリフォルニアじゃなくてイーグルスのデビュー曲の Take It Easy を
イメージして、もっとカラッとした感じですもんね。 Take It Easy はね、まあまあ、
なんとかなるやみたいな、
うん、そうですよね、
そういうイメージで作ったんですけど、はい、読む人によってはそのイーグルスっていう言葉から連想する曲が変わってくるじゃないですか、
うん、
それによってこの句のイメージが全然変わってくるっていうのも、まあ、それは一つの面白い発見だと思いました ね、
そうですね、はい、なるほど。では1曲ね、ここで、曲を挟みまして後半また楽しいお話伺っていきたいと思います。それではお聞きいただきましょう。ジョン・レノンで